つぶやき。国会周辺に3万3000人。8月31日の朝日新聞によりますと、安保関連法案への抗議行動が広がりを見せていて、30日に永田町界隈で行われたデモの参加者は、主催者発表で12万人。警察関係者によれば、国会周辺だけでも3万3000人の市民が安保法案への反対を叫んだそうです。朝日の一面に、この時のデモの写真が載っていまして、確かにすごい人数ですよね。私自身はデモにあんまり参加したいとは思わない方ですが、安保法案自体には反対なので、たくさんの人がデモを通して反対を叫ぶ気持ちは理解できます。ただ学生がね、こんなに反対しているとは思っていなかったし、シールズですか、自由と民主主義のための学生緊急行動という学生団体の存在も、知りませんでした。なんていうかね、みんなすごい元気ですよね。デモについては、ぶっちゃけ疑問があるというか、デモをやって実質的に何か変わることってあるのかなと、割とね、ちょっと否定的なイメージだったんですね。でも今回の記事を読んだり、あと、私のリスペクトするガンジーですよ、用意してもらった資料を読んでいたら、非暴力主義のガンジーが実践した活動も、例えば塩の行進とかもね、実はデモだったっていうことに改めて気づきまして、世界的に見ればデモには世の中を変える力があるのかもと、少し考え方が変わりましたね。何より大規模なデモになると、今回みたいに一面ね、写真入りで報道されたりするので、世間の注目っていうのは集められますよね。すでに当選した政治家がむちゃくちゃしている時に、国民が声を上げる方法の一つにはなると思います。普天間の問題でもね、辺野古移設に反対するデモが続けば、県外移設や海外移転に向けての小さな一歩になるのかもしれませんよね。もちろんどんな薬にも副作用があるように、デモにもデメリットはあると思います。まずはね、時間的にも体力的にも負荷が大きいので、開催すること自体が一苦労だし、デモの場合はどうしてもね、テーマがワンイシューになって争点が単純化されるじゃないですか。その結果、主張の中身が理解されずに変な目で見られることもありそうかなと思います。あとね、その昔の学生運動のニュースとかを見ると、デモが暴徒化したりもしているので、そこはね、ぜひガンジーのような非暴力を貫いてほしいなと思いますね。学生運動といえば、安倍さんのおじいさんである岸総理の時も激しいデモがあったんですよね。60年安保闘争ですか。今となればデモに屈せず安保改定を強行した岸総理は正しかったというのが概ねの評価だそうで、安倍さんはね、もしかしたらそういうおじいさんに自分を重ねているのかもしれませんね。だからデモ参加者の耳に声を傾けないのかなと思ったりもしました。著名人の中には今回のデモに批判的な方もいて、デモでは政治を変えられない、参加者のほとんどは安保法案をきちんと理解してないという指摘もあるみたいです。デモの参加者全員がね、安保関連法案の全てを正しく理解しているとは私も言いませんけど、私も含めてね、全国民レベルで見ても、本当にこう表から裏まできちんと分かってる人の方が少ないだろうし、そこまで今回のデモを否定しなくてもいいのかなって思いますけどね。はい。というか、さっきも話した通り、ガンジーがやってたのもね、デモだったんだと今更気がついて、割とそう思うようになりました。それに知識不足で結果的に間違ったね、ベクトルの参加者がいたとしても、少なくともね、私よりは安保法案を勉強する気持ちは強いんでしょうし、そういう主体的なね、気持ち、主体性を全否定するような批判はあんまりしたくないかなと思います。とはいえ、仮に安保法案を深く理解している人たちがいて、デモを大きくしたいがために 古代広告のような拡大解釈を革新犯的に広めていってですね、手当たり次第にデモに誘導しようとするようなことがあれば、それは良くないですよね。例えば今回徴兵制に反対という理由で参加している人がいるそうなんですが、それは解釈改憲が進めばいつかそうなる可能性も否定できないということであって、今の安保法案が徴兵制を認めているわけではないですよね。そのあたりのね、事実関係がごちゃごちゃにならないように、デモの主催者側にも丁寧な説明を心がけてほしいです。まあ、インターネットが発達してデモへの人集めもやりやすくなった分、参加をする側にもより慎重な視線で、そのデモは参加する意義のあるものなのかどうかっていうのを事前によく見極める冷静さは必要だと思います。私自身は今のところデモに参加するよりは、表現者としてね、こういう音声コンテンツや作品を通してメッセージを発信していきたいなと思っております。まあ、私はね、作家じゃないですけれども、きっとゆうさんが的確で痺れるような物語を書いてくれるはずなので、役者としてそこに参加することで、いい意味で世の中を刺激していきたいですね。カーラバンビギナーのつぶやきでした。